はい、モンゴルナイトフィーバーです。
皆さんのお口からお尻のお友達を目指すラジオ、モンゴルナイトフィーバーです。青木草原のヤイーバことモンゴルナイフです。
あ、それがあったんか。あ、迷彩の服を着て、渋谷でブイブイはしたい山口武蔵です。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっとさっき、マジでさっきなんですけど、
はい、
ちょっといいっすか。すごいもん見ちゃって
ですか。え、林やパー、すごいもん見
ちゃって。じゃ、それもすごいけど、なんかね、ちょっと問題になってるじゃないですか、煽り運転って。
ありますね。やっぱ BMW のワンボックスカーじゃなくて、
何それ、
BMW 一番煽り運転が話題になった時の車ですね。
はあ、何やったっけ。
なんかカブトムシのお尻みたいな形してるやつ。
ビートル？
いや違いますよ。
それはカブトムシそのものか。
え、なんかあるんですよ、そういうやつが。え、でもそれに名前ありますよね。
なんかあったな、忘れちゃった。
まあ、なんせさ、もう、はい、
煽り運転ってめちゃめちゃ問題になって、なんか、本当になんていうの、昔からあったけどさ、
はい、
なんかより強調されて、もうこれは危険だとかさ、
うん、
罰するぞみたいなこう風潮が出てきたじゃないですか。結構痛ましい事件もあって、
うんうん、
そうで、まあまあなくなっていけばいいかなと思うんですけど、ちょっと新しい、
はい、
その車の危険行為っていうのを見かけてしまったんですよ
そんなに煽り運転 とまた別種の危険な行為って生まれるんですね、そんな。ほいほい、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
何ですか？
でこれがあのね、なんていうのかな、その強いて名前をつけるなら、あのジジイの会話断絶運転っていう。
何私が今名前だけ聞いて想像したのが、
はいはい、
おじいさんたちがベンチとかですごい喋ってるじゃないですか、うん、仲良く、
はいはいはいはい、
そこに車が突っ込んでいく
それただの事故やそれは別に事故やろ、ただ、
でも名前からするとこれしか思い浮かばないですけどね。
まあまあね。で、まあちょっとその俺が見かけたものをちょっと説明するね。
はい。
まあ普通にこうテクテク歩いてたわけですよ、駅に向かって、う
ん、テクってたんですね。
そう、テクってて、そしたらその道の反対側の道の向こうから、
はいはい、
ジジイがやってきて、
はい、
もうなんかね、そうそう、もう自転車に乗っててもううーみたいな、もうフラフラのじいさんいるじゃないですか。
いますね。
じいさんの中でも
シャキシャキ
した、シャキシャキしたじいさんと動きがスローな、あ、多分もうちょっとお年を召してて、うん、結構ムーって言うだけのおじいさん。
いますね。
いるじゃないですか。
完全に暴れ馬に乗ってるみたいな感じで自転車乗られてる方いますよね。
そうそうそう、そういう人が来て、
うん、
で、ああ、もうおじいさん乗ってんなと思って。そしたらそのふっと見ると俺の前にもおじいさんがいたんよ。まだ別種のおじいさん、
あ、
こっちはちょっと分かんない、そのうわーっていうタイプかシャキシャキタイプか分かんないけど。
でチャリー乗ってるんですね。
その人は乗ってなかったかな。
あ、と歩行タイプ。
そうそう、で行って、そしたらその、うん、言うたらその道を挟んでじいさんが2人いる状態になってるんだよ。
はいはいはいはい、
そしたらそのうわーって言ってるおじいちゃんが、多分あれが知り合いやったんやろうね。
はい、
そのおじいさん、
あ、ダチなんだ。
そしてうわーってああ、清水さんみたいな、清水さんって言ってるのか分かんないけどああ、清水さんみたいな
言ってる、はいはい、
でもその清水さんらしい歩いてるじいさん気づかんのよ。
え、なんで、
まあ、あの普通にテクテク歩いてる、多分何言ってるか分からんし、また普通に多分聞こえんかったんやろね。
エアポッツしてたのかな。
エアポッツはしてなかった。もう普通の、もう素のじいさんの状態で、そしたらその
素のじいさんって
なってうわーのじいさんがうわーさんってまた言うんやけどそしたらさ、車が来たんよ。
え、もう一台と、もう一人登場人物来たってことですか。
そう、もう一人登場人物がいて、その車が来たんよね。
はいはい。
そうするとさ、あのじいさんとじいさんの間に車があるわけやんか。
危な、え、
まあこれ普通の状態よ。でもあの一般的に見ればさ、
反対車線上ですよね。はい、
そうそうそうそう、普通のほら道って両車線じゃない、道路の両端をさ普通に人が歩いて、真ん中は、はい、あの車走るやんか、あの2車線やし、
うん、そうですね、
そしたらちょうどさ間に来てもうたから、じいさんがさ 声が届かんのよ。で、あ、シュッシュッって言ってんの。そのでさ、よくあるやんか、その、なんていうの、あの、道歩いてても、
はい、
ふっとさ、通りすがった人がさ、あ、なんか気になる服着てたなと思って、ふっと振り返ってもさ、うん、間に電柱があって、
で
こっちはさ、ずっとさ、歩いてる、歩きながら見るけどさ、電柱がうまいことさ、こう
じいさん
ね、相手のね、そう、歩くスピードと合わさってよく見えないみたいな、
うんうんうん、
あの状態が起こってて、ずっとじいさんが、あ、すっシュッあっシュッって言ってから、車がちょうどそのじいさんの呼びかけをこう消しながら走るっていう、
あーかわいそうに、
そのじいさんもさ、もうじいさんはでも気づいてほしいから、もうさ、もうハンドルもブルブルってってシュッシュッシュ
ッって、いや全然諦めないよじいさん、
全然諦めへんの、いや、かわいそうと思って、
車の人はわざとやってんすか、
いやいや、もう普通に走ってるだけなんよ、ゆっくり、
全然危険な行為がどこにもないですよ。
ただこのことをね、あの、で、まあまあそうなんやけど、よくよく想像してみてよ、
はい、
あの、運転してる人の身になって、
うん、
走っててふっと横見たらさ、ジジイがこっち見て、うーっ、うーって言ってんだよねそしたらさ、うーってなるやん、
いやー、ちょっとあとびっくりするし、こう震えてるおじいさんの横、車走らすの怖いな。
そしたらさ、もうハンドルキュキュキュキュキュキュキュッターンみたいなこともありえるし、
全然ありえますね。
でその乗ってる人のさ、気質によったらさ、おい、じじいが喧嘩売ってきてるぞってなるやんか。
うんうん、私たちの好きな漫画だとそうなりますね。
そうそう、でさ、バーンって閉めてさ、おいじじいって、なんか言おうかってなった時にさ、もうそのタイプのジジイはさ突然のことにはもう絶対に対応できんからさ、
はいはい、
あのあれがこうでこうなっててっていう説明はようやらへんやん、
い
や、えっ、ー、えっ、ー、それあっ、あっ、あっ、てなるやんか、そのタイプのおじいさんは
パターンが少ないのよ
ほんで喧嘩になっておじいさん怪我するみたいなさ、ことがありえるなと思って、
もんで喧嘩
まあそれがさ、ちょっとヒートアップしちゃって喧嘩になっちゃってみたいな、すごい危険やなと思って、
つか一触即発の出来事あったんですね。
そうそうそう、そうだからさ、みんなにあの意識しておいてほしいのは、じいさんとじいさんの間通るときは本当に気をつけてほしくて、
うん、
ね、じいさんの会話を断絶してる可能性があるんで、
自分に喧嘩売られてるわけじゃないっていう、
そうそうそう、だからそういうじいさんもしふっと、見ておったら、逆サイドを見てじいさんがいるかいないかの確認だから挟まれた
状態、交通ルールが増えちゃった、
そうそう、増えちゃうのよ、今後ね、確認してじいさんがいれば、スピードを緩めるのか逆に走り抜くのかっていう決断をしてもらう、
うん、
でもしじいさんがいないのであれば、それはそれで危険っていう、
え、確かにめちゃめちゃ危ない
その方がむしろ危険かもしれんけど、
自分に言われてますからね、
うん、言われてるから、
そ
う、その時はもう、
ね、
絶対にもうドアを開けないようにっていうことを、ちょっとリスナーの皆さんにはちょっと気をつけてほしいなと思って、うん、ちょっと、うん、議題に挙げさせていただきました。
皆さんあの車を運転する時は鍵閉めて、
うん、うん、そう、ではそれからちょっと一応ね、俺の住んでる地域のニュースとか見てるけど、はい、うん、まあ、特に何にもないようなんで、おそらく何事もなくうまくいったんやろうけど、そうとも限らないんで、
おじいさん同士の乱行はなかったんですね。
そうそうそう、
あ、乱闘か、
乱闘と、しかも乗ってる人がじいさんとは限らんから、ね、乗ってる人もじいさんやったらもうこれ一大事よ
すいません、おじいさんの乱行をちょっと考えちゃったいや全然関係ないんですけどね、
関係ない、関係ない、まあ、ちょっとね、そういうことがあったんで、皆さんちょっとお気をつけくださいということ、
まあ、春のね、交通安全を守りましょうっていう、あの、啓蒙でした、
啓蒙でした、はい、すいませんすいません、はい、どうぞどうぞ、
どうぞってあすかあすか、リレーじゃないんすよ
なんかありました最近、
いや、それを慣れてきました、そろそろあの週1のペースに体が、どうです、
いやまだ2回目やんだって、
いやもうね、疲労困憊、うん、
あのね、俺も正直早いなと思ってる、
こんなにすごいプレッシャーの中、プレッシャーっていうか、うん、もうラジオやんなきゃいけないのみたいなプレッシャーが、みんな毎週更新してるって考えると鉄かよと思って、
すごいよね、
うん、いやー本当に喋ること枯渇しますよ、
うん、ようみんな続いてるわ、
うん、もうね、 大きいことばっかり喋ってたら、あの、うん、話枯渇するから、私は今日2個しか話しません。
うん、あら、そうですか。
はい。あのね、来週も喋ることなくなっちゃうから。
でまあ、なるほど。
メニューを言うとですね、一つは、うん、まあ、夜寝れなかったから友達に、うん、昔話の LINE をしてあげたっていう話。
ほうほうほうほうほう
ほう。で、二つ目はですね、まあ、ちょっとね、うん、お水のトラブルっていうことですね。
ああ、でもラジオっぽいですね、でも。
はい。
トークテーマとしては。はいはいはい。
そうそうそう、こんな感じでね、もう話枯渇しちゃうから軽いなんか雑談みたいなの二つね、できればって思うんですけど。
うんうんうん。
まあ、一個目なんですけどね、この前、
うん、
夜、ちょっと、LINE の絵文字を思い出したんですよ。そういえばこういう機能あるって。知ってます？
はいはいはいはい。なんか。
LINE スタンプじゃないやつ。ま
あ、ああ、なんか文字自体の
ってこと？はい。文字を打てる、昔のデコメみたいな。
ありますあります。
なんか、あれを思い出して、うん、使いたくなっちゃったんですよ。ああ、なんか送りたいな、うんうん。でも普通の言葉で使ってもなって思ったから。
はいはい。
なんか、とりあえず、友達に、チンポコ、うん、ハメハメじいさんの嵐の夜にって送ったんですよ。
は？え、それどこが絵文字になってるの？
いやだから全部これのひらがなとカタカナが可愛い絵文字になってるんですよ、うん、プクプクした。
あー、あるわ。ちょっとツヤツヤプクプクした絵
文字ね。はい。そのフォントで、チンポコハメハメじいさん嵐の夜にっていうのを送ったんですよ。
まあまあ聞こう。
で、友達が、え、うん、なんか小屋の中でチンポコハメハメじいさんが何かに出会う話って聞いてきて、そう、姿が見えないから、チンポコとチンポコでポコポコ会話するっていうお
話だよ。何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？
いや、もうこれ夜中の3時とかの話ですよ。寝れないなと思って。
うん、
ね。そしたら、友達このプクプク絵文字で、昔話考えるの楽しいねってなって、
うん、
なんかなんかだんだんで、チンポコハメハメじいさんっていう言葉がすごい気に入っちゃって、チンポコハメハメじいさんは山へしばかりに、で、うん、はい、プシーキャットばあさんは川へ洗濯に。で、
おい、インランしかおらんやん、昔話
で。これね、この名前に意味はないんですけど、ぷくぷくした文字で書いたら可愛い文字やってたんですよ。
うんうんうん。まあまあ、わかるわかるわかるよ。
で、桃の間から生まれた、
桃の間から。せめて中から生まれてくる。
桃の間から生まれた、アナルシル太郎っていうのが、バター犬と、騎乗位が得意な鳥と、猿と。
おい、これは無理ちゃうか、YouTube。
あ、無理か。
これは無理かもな。
鳥のとこピンしてもらっていい？じゃあ、なんか記事と途中まで文字が一緒だから。
ああ、なるほどね。はいはい、
で、これじゃあ、友達ってリレーで回してたんね、交互に。
うん。
気象医が得意な鳥は私のなんですけど。
何よ。何よ、じゃあ。ほんで？
いや、そこでちょっとね、アナルシル太郎に飽きちゃったんで。
はいはいはい。ちなみにアナルから汁出んのもそんな普通じゃないからね。
いやー、最近気づいたんですけど、若者の間で流行ってるレモネードのお店のロゴ、アナルから汁が出てるロゴなんですよ、うん、調べてみてください。
いや、分からんけど、まあ、調べては見るけどね。
あの、渋谷ストリームレモネードとかで調べたら出て
くる、はいはいはい、あー、俺その店知ってるかもな、通ったことあるかもな。
みんな渋谷川の横通ったことあると思うんで、ぜひぜひ。
はい。なるから汁が出てるロゴだと。
はい。それを見て、うん、桃の間から生まれたアナル汁太郎が思いついたっていうか、う
ん、思いついたんや。
そう、なんか藤子不二雄さんがこう赤ちゃんの人形転がるのを見て、
うん、
起き上がるやつを見てドラえもん思いついたのと同じように。い
や、もうレベルが全然違うぞ。
レモン
同じレベルでもの話
汁が出てる絵を見て、 あ、これ当たるから汁が出てきてるみたいだなと思って、
そのまま使ってるだけやけど。
まあでもね、これ友達との間でこう、うん、ラリーしてるだけの可愛い話ですよ。ピチャピチャって。
いや、だから汁やんけ、ピチャピチャって。なんでラリーでピチャピチャったとか出てくる、
うん、でも、可愛いもんですよ。その後、まあもう一個童話が生まれました、うん、これ一瞬だけなんですけどね。
はいはいはい、はい。あ、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。なんか背中が痛くなってきた。その話聞いてたら。
いや、それあれでした。ラジオが毎週慣れてないんですよ。
姿勢正すわ。はい、何でしたっけ？
もっとですね、もう一個新しい動画考えるべって言って友達と考えてたんですけど、あ、ちなみにこの友達って私の LINE の名前アナルスタンガンにしてる人ですからね。
あー、あいつか。あいつか。あいつ、ちょっと反省してもらうんとな。
それでですね、ちょっと、いや、YouTube 出していいのかな。新しい動画の主人公の名前、なんか、昔あるところに、うんうん、裏筋ピアスエグ太郎という青年がいましたとさ、おしまい。
おい。おい、そんなやつ、なかなかおらんぞ。
いや、で、なんか、他にも海で、なんか、うん、街で評判の知女たちに祈祷が襲われてたっていうやつが送られてきたんですけども、さすがにちょっと普通すぎるだろうって思って。
うん、普通ちゃうわ。いや、その基準おかしなってんね。
普通ビーチパーティーじゃんと思って。
それはその女の子たちがやることやろ、
うん、ビーチパーティー、なんかビーチフラッグじゃねえかってなって二人で。
2人となったんや、
はい、これビーチフラッグだねってなっちゃって、なんかそこでもう童話終わったんですけど、まあそういうね寝れない夜があったなっていう。
裏筋
ピアスエグ太郎、
うん、これどんなピアスよ、どんなピアスつけたらそんな名前になるの。
いや、あの孫悟空 の頭に巻いてるハチマキみたいなやつ。
ああ、あれね、輪っかのね、
はい、はい、あれが外向きにこうついてるっていうか。でも殺し屋市で見たことをそのままこう、ぷくぷく絵文字で落とすっていう。
ああ、そんな使い方せんでくれ。
え？
安江太郎。安江太郎。
え、裏筋、ピアス江太郎。
ピアス江太郎。そいつどんな人生。どんな人生やったんやろ。
これから始まるんですよ。でも考える前ちょっとね、ビーチフラッグ始まっちゃったから終わっちゃったんですけど、うん、エグ太郎の人生。
最初、え、それとってことはその浦島太郎がベースになった話ってこと。
え、そうですよ。浦島太郎の、うん、なんかあのネオ浦島太郎として生まれた新しい時代のなんかね、ニュー主人公。
子供に聞かすもんやろ。え、それもんちゃんの中ではどんなエンディングを想定してんの今んと
こ。いや、私の中では、いや、もうここで終わりなんですけどね、いましたとさ終わり。
もういました、住んでますで終わりだよ。
はい、いたんだそういう人みたいな。いや、すいませんね、
すごすぎて。すごすぎるわ。
うちのエグ太郎が
街で見かけた人や。
いや、見た、どうやって裏筋のピアスに。
いや、でもなんか噂なってんだよね、その
街で評判のね、あいつえぐいらしいね、
えぐいらしいとかさ。なんかたまたま銭湯一緒に入った人がさ、そのピアス見てさ、えぐっつってさ、街のやつに言いふらしたりとか。
もしかしたらね、泌尿器科で偶然目にしちゃった人がね、評判にしたのかもしんないし。いや、でもね、いや、これひどい下ネタ言ってるなと思われるかもしれないんですけど、一個一個に意味ないんでね。うん、
いや、そりゃそうやろ。
ぷくぷくした文字を使いたいんですけど、うん、ひどい言葉であればあるほど、なんかぷくぷくした絵文字が、なんか輝いて見えたっていうか、その日は。ダサいなって二人で、やばいねって言って、二人とも送信取り消ししてて。
ひどすぎるな。
ほんとひどい。これ YouTube ダメかもな、今日は。
わかんないな。わかんないな。まあ、でも皆さんちょっとお試しくださいかな、これは。
うん。もしかしたらね、通報されちゃう可能性がね。
うん。
せっかく YouTube をいっぱい再生してもらえるなってきて。
いやそうよね、はい、
チャンネル登録
1万再生とかね、
最悪な話しちゃった。
いやちょっと一回かけようか、
うん、
いや、まあ、かけてみるか一回ね。
そうですね、ちょっと下ネタが過ぎるわよ、ちょっと。これ今自分に
誰言ってんの
自問自答
いきなり憑依さすなって、別人格びっくりした、何かと思った今。
いや、なんかしかもこうやって言うことによって、私が言ったんじゃなくて山口さんが下ネタを言ったんだっていう雰囲気に持っていけるかな、うん、
無理やろここだけピンポイントで聞いた人わからんけど
じゃあこれが1個目の楽しい。し
あ、これで1個目か。
でもう1個の方はでも こっちはでも結構ライトを口直しって感じですよ、うん、なんか
あの
会社で男子トイレで定期的になんかうんちが流されてない事件あるじゃないですか、
うん、まあありますね、はいはいはい、
私ずっととあるね、うん、説、みんな犯人を探そうとしてたんですけど、私とある説をちょっとずっと唱えてたんですけど、うん、誰も信じてくれなくて、私だけみんなとね、うんうん、女子トイレみたいなやつがあるので、そこで一人で用を足してるもんですから、
うんうん、
あんまりね信じてもらえないっていうか、
うんうん、
でも私は本当に目の前で起きたことが何回かあるからちょっと信じてほしいんですけど、
はいはいはい、
この会社
もうやだ、
いや
気持ち悪い、
ちょ今日はね汚すぎるから、最後にね最近欲しい靴の話しますね。
わかったわかった、
ね、
うん、ちょっともうありがとう、うん、ありがたいわ。
リーボックとゾゾタウンがコラボして出してる靴が可愛いですね、うん、欲しい。
それが最後か。どんなんとかある？
いや、それ名前も分かんないんですけど、
うん、
なんかカサカサしてて、うん、なんか白くて、
うん、
なんかいっぱい文字が書いてあるんですよ。
カサカサしてるってなんや、カサカサしてるって何、
なんかカサカ、なんかあの焼き鳥の鶏皮みたいな、
ブツブツがついてるってこと？
いや、ブツブツっていうか、なんかカサカサ？
わからへんよ。
すごい山口さん、めちゃめちゃ疲れちゃった。
あー、気持ち悪い。もう昼飯食われへん今日。
え？
ずっと今頭の中で薄茶色のさ、なんか水でふやけたうんこがずっと漂っとんよ、脳みその中に今。
もうトイレの話ちょっとですね、一旦。
うん。うん、
ちょっと別の話ちょっと考えますか。ヒューッと来ちゃって汚すぎるからあのすいません、ちょっと思い出したんですけど、 ZOZO タウンスペシャルモデルのクラブ C85 ZOZO ってやつですね、リーボックの。
はいはいはいはいはいはいはい、あ、なんかカサカサってね、あ、ほう、あ、分かってきました、分かりました。なんかあれか、なんか革製品の裏側みたいな、
あ、そう
あれか、はいはいはいはいはい、はい、確かにカサカサだわこれ。
これなんかあの可愛いなと思って、
うん、
Twitter とかでこう回ってきてほしいなと思ってるんですけど、私のゾゾマットとの相性が全然よ、うんうん、ゾゾマットで計測した足との相性悪いっぽくて。
はいはいはいはい、あるね、あの足の形が分かるやつね。
そうですそうです。いや、もっと自分は信じればいいんですけど、うん、ちょっともう占いみたいな感じで、もうゾゾマットがなんか相性良くないよって言ってたらもう信じきれなくなっちゃうんですよ、うん、リーボックを。
あれ、モンちゃんの足はじゃあどんな形状になってる
の？いや、私の足はですね、チェリノブイリのゾウの足
なあ、もうやめろって、もう
認定、なんか足本当扁平足でちょっとね、うん、形が平らなんですよ。
ああ、そうですか。横に広いってことね。
はい、ベタっとね。だからちょっとあの、はいはいはい、中敷きがポッて盛り上がってるやつあるじゃないですか、土踏まずのところをサポートするように、うんうん、あれがあると土踏まず存在しないから足がいたずらに圧迫されて激痛が走るんですよね。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはいはいはい、ちょっとわかるちょっとわかる。
もうだからね、下駄とかがね楽ですね、平らだから
ほんまのね、ほんまの日本のやつや。
いや、そうだ、足のね三角形のアーチの話を聞きますけど、あんなんないですよ、崩れて足の裏、足の四角形のアーチなんですよこっちは。
あ、そうなんや。 いや俺もね足めちゃめちゃ広くて、
えでもナイキ履いてますよねいつも。
そうでもナイキがねあんま合わないっちゃ合わないっぽくて、一番合うのはあのニューバランスのなんか広めのやつで、
はいはい、うんうん、
なんか990って読むの、あれ990って読むか分からんけど、
はいはい、
なんかね3万ぐらいするやつが一番合うっつって。
なんて贅沢な体なの。
いやそうなんよ、すげえわがままフットなんよ俺。
いやー足に合う靴でもないから自分で作りたいですけどね。
まあね確かに。
なんかありますよ ねオーダーメイドの靴
の。あるあるある。
もうどんな靴も履いても私の魚の目をどんどん削っていくっていうかね。
いやそうなんよな。でもそんなオーダーメイドのやつなんかそんなかっこよくないもんな。
うん、かっこいい靴欲しいんですよ。リーボックの靴欲しいですねっていう、うん、最後にね、ね、ちょっとごめんなさいねのリーボックの
いやうんこの話題をリーボックで消そうとすんなよどういう等価交換や
の、ね、踏みつけようかなと思ってい
やダメって、うんこをリーボックで踏むなって
なんかこの前撮影があったんですけど、うん、ロケ行ってちょっと買い出しに行った時に長嶋さんと歩いてたんですけど、
うんうん、
なんか長嶋さんがなんか、うん、あんまり足元みたいで歩いてて犬のうんこ踏みそうになってたんですけど、
はいはいはいはい、
危ないと思って長嶋さん、うん、犬のうんこありますよって言ったら、うん、なんか長嶋さんすごいキツネみたいなキーンって声出してなんかバレリーナみたいに飛び上がったんですけど、やっぱ長嶋さんって運動神経めちゃめちゃいいですね
すごいな、キーンっていう声なかなか聞かんもんな。
キーンって飛んでプリマドンナみたいな、なんか感じ飛んでそしたらなんか、
うん、
その先になんか見えなかったけど永田さんいたらしくて、
うん、
永田さんがちょっとこの辺治安悪いかもって言ってるから変な規制が聞こえたみたいな
まさか身内やと思わんわな、
はい、ああ長嶋さんのプリマドンナ知らないんだなと思って
すげえ話聞いちゃった。そんな長嶋さんは確か撮影の時にリーボック履いてきとったわ。
あ、リーボック履いてきてましたね
ああ
撮影の時はリーボックじゃないですけど、普段は結構リーボック、
リーボックです、リーボックでした、
うん、その時はピラの靴で犬のてかホカホカうちを踏みそうなキーンって飛んだ
もうここまでにしよう今日は。
はい、
もうバッチリバッチリだわ。
うん、お尻がよろしいようで、
うん、あとね、まあまあお尻か、話のお尻ってことか。
はい、
合ってんのか
あ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
ね、まだね月4軍会にまだ慣れてないね皆さん。
いやそうそうそう、申し訳ないです、
ね、ついてきてくださいね。
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
お願いします。さよなら。
はい、ありがとうございました。